おはようございます。すみこです。はい。昨日ちょっとね、新しい皮膚科に行ってきたんですけどね、めっちゃ新しい感じでしたよ。っていうのもね、ちょっと最近また頭皮が荒れてて、頭のね、頭皮に湿疹ができるみたいになってて、これまあ私ね、年に何回か来るんですよね。で、それこそ本当に子供の頃からこれはあったんですよ。で、まあ、ちゃんとしっかり皮膚科とかに行って、ステロイドとかもらってですね、塗ったら、まあ、しっかり治すと治るんだけども、まあ、めんどくさいし、ええかとか言うとくとね、これが全然治んないでね、半年以上治らないとかね、生きる死ぬほど大変なことにはならないから、だからまあ見た目ちょっと汚くなるけどね、かさぶたが落ちてきて、フケみたいになったりするから、まあ、ちょっと、テンションは下がるんだけども、まあ、別にさ、死ぬほど痛いとか、そういうわけではないから、まあ、なんとなく、皮膚の薬とか塗りながらごまかしたりするわけですけど、まあ、ごまかせないよね。なんか、一番若い時、ほんとひどい時は3年ぐらい治んなかった、それが。まあ、なんか、でね、皮膚科に行くんだけど、本当にもうひどくなって、ね、いわゆる頭中全部できるので、これはなんかね、まあ、パーマしてるからとか、なんていうの、ブリーチをね、ずっと今まではしてて、金髪にしてるからとか言って、もちろんそれは全然影響がないとは言わへんけど、あんま関係ないのよね。なんかね、ストレスとか、環境変わったとか、花粉症のシーズンとか、食べたもんが偏ったとか、なんかそういうタイミングで出るんですよね、私の場合。大体まあ、大体、ね、私なんか出してるときはストレスなんですけど、まあそれ食べたもんによるものかもしれないし、なんかこう胃腸が悪いときとかに出てきたりとか、まああるみたいな、なんかわかんないんですよ、それが。で、なんかある時からこうポツポツ出だしたなと思って、かゆとか言って書いてるうちに引っかいて、そこがかさぶたになってっていうのがこう全部、頭全部、前頭、なってしまうわけなんですね。で、まあ、そうなってから、あ、これはもうちょっとしんどいなと思って、皮膚科に行くと、いわゆる昔やったらステロイドの、まあ、頭の中なんで、ちょっとこう乳液っぽいやつ、ミルクっぽいやつを、渡してくれるんですよね、ステロイドが入ってるやつ。で、ステロイドやから、まあ、取り扱い注意ってことで、これで2週間分で、みたいな感じで、だいたいちょっと、ね、まあ、いわゆる軟膏とかよりもサラサラしてるやつで、頭皮やからこう、頭皮にしっかり塗り込めるようにっていうやつを、なんか3、4本渡されて、まあ、ちっちゃいやつなんですけどね、渡されるんですけど、まあ、2日でなくなるよ、あれで、あれ。まあ、あかんねやろうけど、あかんねやろうけど、全部やからさ、はい、ここ、はい、次、横もここ、まあ、なんならつながってるけど、で、あれもうちょっと前とか言って、全部ちょっとずつね、全然バシャバシャ使うとかじゃないよ、ちょっとずつそこに1個ずつ塗っていっただけで、頭全部やから、もうなんか3本のうちもう1本が1日でなくなるみたいな、多分これ2週間ぐらいかけて、これ塗ってねーのはずなんだけど、全然足りないのよ、そもそも面積がでかすぎてね。だからなんかね、結局、それをしっかり全部塗り終わって、で、2週間それを続けたりしたらしっかり治るんだろうけど、なんかね、3日ぐらいでもう終わっちゃって、薬が。で、なんか、またぶり返してきたりとかいうことがずっと起こってるんですけど、それ以上は先生も出せないみたいな感じなんで、ステロイドとかは結構ね、あるんでしょうね、そういうのがね。あら、なんとなく病院行ってもあんま変わらへんしな、みたいな感じだったんですけど、前回、まあ、半年ぐらい前か、もっと前か、1年ぐらい前かに、なんかちょっと調子悪くなった時に、シャンプー出してくれたんですよね。ステロイドのシャンプー。ね、最近できたっぽいですね。最近って何年か前からあったんでしょうけど、私が気づかないうちにそんなんができてて、なんかこうね、乾いた状態でそれをこう頭皮に塗って、しばらく置くんですよね。で、まあ、お風呂入ってからもまたこの水出して、こう、すごい、こう、慣れにして、こう、泡泡にして、しばらくまた置くんですよね。まあ、頭皮にちゃんとこう、行くように。これがね、強力に効いたんですよ、この間。バシコー治ったんですよね。ねえ、これいいなと思って。で、まあ、今回はまたそれが来たから、シャンプーがないかで、期限があるんですよ。3ヶ月以内に使ってくださいみたいな感じなんですね、そのシャンプーが。なので、期限があるんで、まあ前のはもう残ってないし、使い切っちゃったので、もらいに行こうと思ったら、皮膚科が潰れていたんですよね、前行ってた皮膚科が。前の皮膚科、行ってた皮膚科、心斎橋通りっていう、すごいインバウンドで溢れてるところに、ビルの中、雑居ビルの中にあったんですけど、今時珍しい、ほんまに昔ながらの皮膚科で、おじいちゃん先生がね、どないしたんや、髪の毛そんな風にしてるからちゃうかとか言って言われて、それで言われて取りに行くのめんどくさかったんですけど、いつ行ってもついてて、 で、いつ行っても空いてて、いつ行っても言葉が通じへん中国の人一人か二人いるっていう、なんか、急にね、旅行中になんか被れたとかあるんでしょうね、きっと。うん、なんかそんなんがあったりとかしてましたけど、それで、いや、なんかビルごと改修工事入ってるなっていうのは通りながら気づいてたんですけど、どうやらもう閉院しましたってことで、あ、そうか、と、困ったなっていうことで、まあ、探したんですけど、皆さん、都会の皮膚科って今どないなってるかご存知ですか？もう完全に美容に振ってるんですね。だから、その医療脱毛だったり、ニキビのあれだったり、あとは、その、なんか、まあ、肌をね、綺麗にするための、そういういろんな、なんかこう、エステのちょっと、もうちょっと医療的なやつみたいな感じに、完全にそればっかりです。あの辺がね。なんかもう、まあ、肌に関してはね、みんな女の人、ほら、シワをなくしたりとか、いろいろあるじゃないですか。シミを消したりとか。なんかね、そういうのあるじゃないですか。で、そういうのの医療、許可がいるようなやつが、もう、延々と続いてるんですよ。ああいうとこ行くと。まあ、東京とかでもそうなんじゃないですか。繁華街にあるような皮膚科っていうのは、基本そうなんじゃないですか。で、まあ、どっちを取るか悩んだんですよ。ちょっと、家の近所とかではあんまないんやけど、まあ、ちょっとその、ちょっと離れたところやと、まあ、昔ながらの皮膚科あるんですけど、それとか多分、おばちゃんとか、おっちゃんとか、おじいちゃんとかが、大体昔からやってるとこってあんまり愛想ないんですよね。ほんで、なんか、なんかこう、コンタクトがちゃんと、コミュニケーションが取れぬまま終わるんですけど。まあ、薬が出ればそれでいいんですけどね。なんかいろいろ、まあ、熱心な人ほどね、ちょっとめんどくさかったりとかするんで。私もなんかそのコンビニみたいなんでええわと思ったら、もうその心斎橋のめちゃくちゃビルの、いわゆるもう、あれですよ、商業ビルですよ。服屋さんとか、いっぱい入ってるようなレストランとか、ある一角が、こう、フロアになってて、メディカルセンターみたいなのあったりしますよね。そこが一個あって、で、そこがもう全部ネットで済んだんですよ。初心、大体ね、初心の時は電話しろとか多いんですけど、まあ、そもそもがこの、なんかアプリ落としてくださいみたいな感じで、で、そこから、予約もできて、で、まあ、支払いとかも、ここに登録しといてもらったら早く済みますよ、みたいな感じで。で、初めて行った時って、その初めての病院って、問診票書いてくださいって言われるじゃないですか。で、そういうのも、前もって全部もうそのアプリの中に書いとけるし、もうそのキャンセルとかも、まあ、予約ができると言いつつ、キャンセルはできないとか、いろいろややこしいのあったりするけども、そんなこともなくて、本当にもう入れるのも外すのも好きにやってちょうだい、みたいな感じなんですよ。何時何枠空いてます、みたいな。3時の枠まだ空いてますみたいなバーンって書いてあるから、じゃあここちょっと行ってみようと。まあね、もうめっちゃ楽やから、ショッピングあれモールみたいなとこやから、もう何やったら早着いてもカフェとかで時間潰しといたらええし、これ楽やなと思って行ったら、もうなんか島村楽器みたいやったわ。なんかなんていうのかな、もうちょっとそのなんていう、外からも結構こうオープンな感じになってるんですよ。まあ、その一角が、そのメディカルセンターみたいになってるんで、なんか歯医者とか、なんかいろんな、他の病院とかも並んでるんですけど、だから、そこの区間まで入ると結構みんながツーツーなんですよ。なんかね、外から見えちゃうみたいな感じで。ほんで、もうその、レジみたいな感じで、女の人が4人ぐらいバーって並んでて、それで、なんか次の方どうぞ、次の方どうぞみたいな、なんかもう万博のなんかグッズのレジを思い出したわ。なんかものすごい騒いでいくやんと思って。ほんで、その、言うて、あれがその診察室がなんか3つぐらいしかないんですよ。で、3つね、診察室 A、B、C みたいな、なんか1、2、3かな、並んでるんですけど、ちょっと詰まりすぎてんですよね。めちゃくちゃワンルームのなんか、なんとかハイツの玄関みたいな。うん。なんかいっぱい玄関並んでるけど、これ、部屋の割りどうなってんのか。だって、ドアの横すぐドアやん、みたいな。私の前住んでた、繁華街で住んでたマンションもそうでしたけどね。もう隣の家とのドアとの、こう、距離が5センチしかないっていう、なんか、まあ、中どうなってるみたいな。まあ、そんな感じで、で、ふみこさん、1番お入りください、みたいな感じで、ふみこさんではないけど、言って、あ、1番なんや、と思って1番に行ったら、まあ、なんかね、すごいね、なんか私は島村楽器のレッスンを思い出した。こう閉鎖感のある、3畳ぐらいのね、結構狭いよ。荷物置いて、先生座ってて、こっち、まあ、先生パソコンの前に行って、みたいな感じで、こっち座るとかあって、みたいな。まあ、結構閉塞感のあるね、窓もなくて。っていうところで入ってて。で、あ、こんにちは、みたいな感じで。で、まあ、その先生も、まあ、よくね、そういうカルテじゃないわ、なんていうの、 前もってね、届け出た、今お薬こんなん飲んでますよとか、今回こういうとか気になってみたいなやつも、先生全然読んでへんケースありません？よく、なんか書いたのにっていう、なんか先生は全然伝わってないみたいな、あるんですけど、なんか今回の先生も全部してて、あ、何このシャンプーが欲しいの？じゃあ出しとくね、みたいな感じで、ほんま、1分も計らずに終わったんですけど、ただ、そこに至るまでなんかめっちゃうるさかったんですよ。そんなに並走く、なんかこう、すごい締め切った感じの 狭い部屋だったのに、その奥がカーテンになってて、まあその、何、診察室は奥で全部通通になってるスタイルやったんですね。僕は大学病院とかではありますよね。お客さんというか、その、患者さんは、入り口から入ってくるけど、奥はカーテンになってて全部向こう繋がってる。まあそこまではわかりますよ。病院やから。あ、なるほど。看護師さんとかが、裏通通なってんねんなと。で、各部屋に先生が入ってんねんな。これはわかるけど、めっちゃうるさいね。なんかその奥が。で、なんか、なんでこんなうるさいんやろっていうぐらいうるさいね。もううちらの声が聞こえへんぐらいにうるさい。で、なんでなんやろと思って、なんかその回転ちょっと半分ぐらい空いてて、パーって見たら、どうやらその向こうでも診察やってんね。ただそこはその診察室じゃないのよ、こっちからしたら。こうしたらオンライン診療やったんで。奥にも先生いっぱい座っとって。だから、そういう場所っていうのはもうほら、アプリでやって、オンライン診療で、ね、そこでもう、どうやってきて、薬はすぐ送んねんな。なんか、翌日着きますみたいな。で、支払いはクレジットカードで、みたいな。ね、なってて、おーと思って、診察やってるよと思って、なんかみんなズームみたいな感じでこう、ね、さばいていってありますよね。私もさばかれて。で、終わって、まあ、終わったら大体その、なんか受付行って、こう、お支払いするじゃないですか。なんだら、いきなりもう、領収書みたいなの渡されて、先ほどのカードで引き落とされてますんで確認しておいてください、って言ってもう終わりましたね。もうこういうの大好き。勝手に支払われてたらね。ねえ、だから、で、今後、また同じのが欲しかったら、もうオンラインでいいんですよ、これ。で、あんな家に送ってくるみたいな。もうこういうの大好きですね。もう世の中の、まあ、ただまあ、ちゃんとね、親身に、なんでかわからんみたいな話を聞いてほしい時とか、よくわからない時は、もうこういうのは困りますけどね。なんか、良かったなーって思った一日でございました。はい、では今日はこんな感じで。